B 面8分の6。この番組は M ステーションの制作でお送りします。というわけで B 面8分の6、今回も始まってしまいました。
はい、
はい、
お相手は
私長と
マッチコです。
よろしくお願いします。
というわけで、
はい、
実のところですね、今回なんと
なんと
B 面8分の6が、
はい、
20回目を迎えました。
おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、各方面から、喜びの電報や祝電や同じですね、電話や、
はい、
メールなど、
はい、
来てるんでしょうか。
ないね。
ないな。
ないね。
はい、まあ早いもんで20回。
そうですね、
はい、
うん、
これが人間なら成人式。
いや毎年やってるわけじゃない
んだね。まあ確かに、これが犬だったらもう60歳ぐらいの老犬。
いや20
それも違うな。
20はもっと老けてる。
もっと老けてますね。というわけで、いや、はい、塵も積もれば山となり、
はい、
大河の一滴、
うん、
枯れ木も山の匂い。
毎回言ってませんかそれ。
好きなんですよ。全くね、全く関係ありませんが、
はい、
日差しを貸して母屋を取られる。
ほう、
待てば回路の日和あり、
はい、
また関係ないんですけど、
ね、ないですね、
まあ、20回ということで、
はい、
やはりあれですね、継続は力なりですよ、
はい、
これが痛かったんですね。
おというわけで、はい、それとは全く関係なく今回はこんなテーマで、
はい、30分で別れ2007年
別れですか。
です、はい、もしくは30分で別るであろう2007、まあ、振り返ってみようかなと。
2007、はい、
振り返ってみようかなと思います、う
ん、はい、
まあ、まず2007年といえば、
うん、
イノシシ年ですか、
うん、で地震が2回ほどあったと。
でそうですね、
うん、
あとは総理が変わり、
ああ、雪がほとんど降らず、
野球が盛り上がりセリーグ初の、何でしたっけ、プレーオフですか、
あ、
はい、
あ
が導入され、
うん、
クライマックスシリーズ、
うん、
そして、
はい、
浦和レッズが勝ち、
なんていうアジア方面の
大会で、そうです、そうです、大会で勝ち、うん、あとは何ですか。
あ、でも J リーグで優勝したのはまた違うチームなんですけどね。
これやっぱおかしなところです
ね。どこでしたっけ。
まあ後でググっときましょう。
はい、ググってください、
はいはい、まあ、そんなわけで、
はい、
まあ、今年もね、
はい、
相変わらず、自信がないテーマになるとついついこう、ね、口が引きこもってしまう二人ですが
引きこもるんですか、
ね、引きこもりですよ、
手元に、はい、資料を用意しながら、
なんか毎年このパターンでやってるんだけどしないでもないですが、きっと気のせいです、
うん、気のせいですね、まあ、手元の資料は日経エンターテインメント2008年1月号ということにしておきます、
はい
はい、
というわけで今年なんですけれども、
はい、
まずは何でしょうかね、この折からの健康ブームに、うん、健康ブームではないのかもしれませんが、
うん、
乗った、
はい、
例 の、 あの DVD エクササイズ、
そっちなんですか、
ビデオが
セサミンとかじゃないわけですね。
ありましたね、うん、ああセサミンありましたね。
サントリーが
ラグビー選手が愛用している、まあ、それはサントリーがラグビー強いからなんですけどね。
ありますね、そういうのね、
ですね、
うん、
まあ、某黒人の名演が、
あ、そっちですね、
うん、こうエクササイズを指導している、
最強の52歳、
はい、確かにね、これでもそうですね、どっかのプロレス団体ならすぐ出れそうな気もしますけどね
、この年で、
はい、というわけで、ブートキャンプ、
あ、ビリーさんの方のブートキャンプ、
そうです、決して、うん、あれですね、インテルマック上で動く例のあれではありませんよね、
うん、はい、今の OS は、
10.5、はい、
になってから、レパードかになってから、
レパードって読むんですよね、うん、
レオパードと書いてレパード、
僕は絶対レオパード、もしくは、ね、うん、レオポルド、違うんだと思ってましたからね、はい、
ボナパルト、もっと違いますけどね、
イタリア人かと思いましたからねなりましたね、ま
あ、はい、猫科の動物の名前ついてますけど、はい、それで正式版になった方ではなく、
なくですよね、
DVD もしくは DVD の方、
はい、ビリーさん
ゴム紐付きの方ですね、
はい、あれですね、深夜番組で少し火がついて、でスマスマでしたっけ、
あんですね、
なんで加藤慎吾ちゃんがモノマネて、
うん、
モノマネて、
うん、
炎上した
炎上
大炎上した B さんですよ、
うん、
はい、どうやらこれは基本的あれなんですよね、
はい、
ブートキャンプっていうのはいわゆるアメリカの陸軍のなんか特訓とかそういう、
うん、軍隊の訓練
なんですよね、でそれをなんかこの甘くこう噛み分けてこの一般人向けにした、
あ、
いわゆるエクササイズ教則 DVD ですよね、
うん、まあ、アメリカではとうの昔にブームが過ぎたというふうに言われてますけども、
でこれ実を言うと私ね、ボリューム1持ってるんですよね、
ほう、
まあ、友達からもらったと言った方が正解なんですけど、
ワンモアセイなわけですね。
はい、で一応このビリーさんのエクササイズ舞台に入隊するというところから一応まあ物語は始まりの、
うん、あ、そうなんですか、
そういう体で、
はあはあ、
そういう設定で、
そういう、
まあ、やってるんですけども、で一応私はまあこう見えても野球部の顧問で、
うん、
空手もやってまして、
はい、
で今までずっと相撲と柔道やってましたから、
あ、そうですか、
それなりにまあこの年の割には体動くんですけども、
うん、
あの正直言いますこれ相当きついです、
はあ、
はい、運動不足解消とかでやるようなそんなぬるいもんじゃなかったんですね。
これ逆に再生速度落としながらやったらダメですかね。
あ、その手があります、ね、なるほど。逆にこのゆっくり動作の方が辛いっていうこともありますからね、運動によっては。
物によってはそうですけど、さすがにあのテンポは辛いなと、
はい、でテンポで、うん、一言言えば、私も音楽やってるんですけど、
うん、
でこのビリーさんのエクササイズのバックに流れている音楽があるんですね、
うんうん、
このツッタンツッタツッタンツッタン、いわゆる8ビートですね、
うん、
で僕はどうしても音楽にこうリズム乗りながら聞いてしまう耳になっているので、うん、ビリーさんその音楽にそこまで多分気を回してないんですよね、
うん、
明らかにその普通は 1,2 せーのみたいな感じで 1,2,3,4 で入るんですけど、
うん、
どっかビリーさん 1,2,3,4 の数え方がおかしくてですね、
うん、
普通1小節目から入るんですけど、
うん、
明らかにビリーさんは3小節目から入っていて、そのエクササイズの動きと曲のこのリピートが合ってないんですよ、
うん、
ものすごい気持ち悪いんですよはい。だから例えるならば B メロのところでサビ歌っちゃったみたいな、非常にこの何と言いますか乗りづらい DVD やったんです
けど、出だし間違ったってやつ
ですね、はい、
うん、
でまあ、当然ビリーさん、まあ、落としも落としなので、
うん、
途中から自分で動くことをやめて、
うん、
サポーターに回ってますからね、
うんうんうん、
徹してます、よく分かってます
、はい、
というわけで、まあ、ビリーさんの他にも、
はい、
30分で別れといったものは何かと言いますと、
はあ、こっちですね、ラジオで伝わんないこっちですね
向かって右ですかね
いや言わなく
て左ですかね、というわけで何でしょう、まあ、インターネットの話題になるんでしょうかね、うん、
そうですね、
これはニコニコ動画、
日本のインターネット上で流れてるデータの6分の1がこれらしいですから、
らしいですね、うん、これ正直流行ってるんですね、
要するにその動画の上に字が流れるっていうところが面白いってことでしょ、まあ、
売りなんですよね、うん、そうそうそう、それもしてたんですけれども、うん、僕は正直、まあ、かなりのパソオーターですから、
うん、
で結構ネットもしてますし、
うん、
ただニコ動はそんなになんですよね、正直ピンときないんですよ、
うん、はあ、私はね、うん、一応アカウントが24時間使えるようになってから見出しましたけど、
はい、
うん、
僕は正直これ流行ってんのかなっていう気がするんですね、うん、
ただネット系の動画を別に見てるもんでニコ動に割いてる時間が少ないかな、
他の人、僕は全然見てないですね、
他の人と比べたらって感じですけど、はい、うん、要するにキーワード検索してバーッと出てくるのをちらっと見るって感じですけどね、私の場合は、
なるほど、で、まあ、他にもですね、
はい、
まあ、映画の方に少し話を、うん、
映画、まあ、個人的にはエヴァですかね、
エヴァンゲリオンですねちょっとカタカナ表記をそのまま発音してみましたが、
和行の O ですからね、
でかつ和行の A ですよね、
うん、
何でしたっけ、江川卓の A ですよ、
ね、いやいや、エビスビールの A と
言ったのかな、でも江川卓の A はこっちの A ですからね、
まあ、
本来カタカナにすると
カタカナの元になった字って言ったら、その絵が江戸の絵っていうか、
そうですよね、字母表って言うんです
かね、その話をするんですか、
長くなるので、
うん、
まあ、ここが
割愛して長いですよ、
長いのでやめましょう
、うん、
はい、というわけでエヴァですね、
うん、この今のシリーズというか今の新劇場版と銘打たれてる方、まあ、個人的には CG 版って呼んでますけど、
はあ、
4作品に分かれてる、
あ、なるほど、4部作ということですね、う
ん、の1作目にあたるものですね、で、テレビシリーズの6話ぐらいのところまでを取り上げてる感じです、
なるほど、
うん、ただちょっと話の筋は若干その通りじゃなかったりもするもんで、はい、まあ見たら見たになるかなっていう感じですかね、
うん、ってことはその第2弾
2弾3弾4弾、
ボール2が出るわけですね、うん、エピソード2が、
あ、まあ、
ある種
ジョーなんで次はハーですかね、うん、ジョーハー9の後なんか違うタイトルがつくので、一応4シリーズなんですけど、
4シリーズと、うん、
ですね、
なるほど。
まあ、エヴァンゲリオンと聞いて真っ先にパチンコを思いつく人は、まあ、ここから入っても別にいいのかなって感じもしますけどね。あ、
なるほど、
うん、
確かに今や ありましたね、
うん、パチンコで話の筋が分かるわけじゃないですから、
まあ、せいぜい何が来たらフィーバーするとか、
うん、この BGM はここのシーンだっていうのでパチンコのフィーバーの感じがどうのこうのっていう話になる人は、うん、まあ劇場行ってくれって感じですからね、うん、
まあ、そっちの方も逆にすごいような気がしますけどね、う
ん、私逆にパチンコやらない人なんでね、
私も全くやらないので、うん、ギャンブルと名の付くものは一切やらないので。
あ、そうですか。麻雀の間の字もやりませんか。
まあ、麻雀はできるという感じぐらい
ですかね。あ、そうですか。
やらない、
ね、麻雀もいまいちできないもんでね、
はい。まあ、そうですね、映画といえば、うん、まあ、私なんですけども、うん、今年は本当に一歩も映画館に足を踏み入れませんでしたね。
あ、そうですか。
全くです、うん、何が流行ったのかすらわからないぐらい。
普段私は映画見に行かないのに2007年唯一行ったのがエヴァです。
エヴァンゲリオンですね、
うん、
なるほど。
まあ、前の劇場版も見てるっていうのもあったんですけどね、
うんうんうんうん、さあ、では、はい、まあ、映画の話を取り上げたので、
うん、
今度はテレビの方にちょっと話を移そうと思いますが、
うん、はい、
まあ、そういうことはまずはやはり、ドラマ、ドラマですね。で、実は私この仕事柄、
うん、
そんなにドラマ見てる時間の余裕はないんですね。
ああ、仕事柄時間がないってこと
ですね、はい、うん、家帰ったら10時半ですからね。
あ、
大体。
じゃあ帰ったら報道ステーションですか。
そうですね。
あ、
もしくは2-3、
はい、なるほど。
なんですが、
うん、
そん中でもこのドラマのためなら仕事ほっぽいて帰るぜっていうのが唯一ありまして、
うん、はい、
相棒なんですね。
相棒、
はい、
あの水谷豊が出てくる、
はい、あの決してあのデカ貴族でもなく相棒です。
あれ、デカ貴族って水谷豊だっけ。
で、確か出てた気しますね、はい、出てます出てます、はい、で、なんと言いますか、ちょっと、まあ、その時は水谷豊は一昔前はそのいわゆるちょっとあのコメディ路線のところもあったんですが、
うん、
この相棒のヒットにより、
うん、
最近なんかこのちょっとシリアス的なこの冷静沈着、これは大変なことになりましたよって言うんですよ。これ決め台詞なんですけどね、はい、まあ、大体その人が死んだか、
うん、
なんか証拠が見つかったか、うん、そういうシーンなんですけども、うん、これ決め台詞なんですよね。
ね、今回ね、録音のシステムが違うんでちょっと言いたいんですけど、多分ね、あられがポツポツ言ってる音が入ってると思うんだね。
それもちょっと降ってきましたね。まあ、これもまた、
うん、なんかコツコツ言ってんのはあられの音ですということで断っておきます、は
い、さあ、というわけで相棒ですよ。
相棒です。
これがまたおもろいんですよね、
うん、
今もうなんか5回り目5クール目と言いますかね、
セッション
5ということになってるんですよね。
シーズン5か、
シーズン5ですか、
うん、
はい、で今度あれなんですよね、ゴールデンウィークになんとムービー化、
あ、映画化ですか、
はい、相棒ザムービーっていうタイトルがどうかは知りませんがどっかに聞いたことあるようなあれですけどね、なっちゃうんですよね、
うん、
でこれがあったですね、今度あの年明けの、
はい、
ある雑誌で漫画化されるんですね、うん、
漫画家ですか、
はい、漫画家です。
じゃあドラマは原作、
そう、ドラマ原作の漫画家なんですよね、また逆のパターンで、
うん、
これも非常に楽しみではあるのですが、で他に見たドラマといえば、
はい、
正直あんまないんですね、
うん、
NHK でちょっとやってた、
はい、
あの確かこれ土曜9時の枠やった気がするんですけど、
ちょっと時間帯はあれですけど、
うん、あのハゲタカっていう、
うん、
ドラマがありまして、
柴田恭兵が出てたやつ
です、ね、そうです、うん、であの栗山千明が出てたんですよね、
はいはい、
その自分の会社がいわゆる今で言うんですか、あの M&A っていうんですか、うん、
買収、
ね、合併、
うん、
で、まあ、要はその女の子がの実家が、
うん、
九州合併になってしまい、
うん、
でその女の子が大人になって、
うん、
キャスターになるんですね、うん、そのいわゆる政治経済ので、そこでまたその時の因果応報といいますか、
うん、
巡り合うといったような話があるんですけども、うん、いわゆるこの外資系が、
うん、
いわゆる日本をこのバブル、崩壊後の日本をですね、うん、こう買い漁るという意味でハゲタカなんですよね、うん、
あ、なるほど、
はい、
うん、
でこれがまた非常に面白かったんですよ。
これ原作文庫本かなんかですよね。
そうですね、うん、でまたこれの放送があったのが、
うん、
某元六本木ヒルズにいた あの方が捕まった後ぐらいで、
うん、法王から始まる人ですね、
ミーで終わる人ですね。
はい、
合ってます合ってます、というところもあってですね、うん、もうちょっとかなり興味をかき立てられてみたんですけども、
うん、
これはあの本当にヒューマンドラマといいますか、
うん、
ちょっとドキュメンタリーチックな感じがしましてですね、うん、非常に面白かったんですね、
うん、私もちょっとだけ見ましたけどね、思わず手を止めて見てしまったような、
うん、
ドラマですね、うん、でですね、
はい、
次、まあ、ドラマといえばバラエティがついてくるんですが、
はい、
ドラマにバラエティがついてくるんですか。
どうですかね、
まあ、ドラマには報道はついてこないと思うんですけど、
まあ、バラエティですよ、
うん、まあ、バラエティのジャンルではどんな感じでし
ょう。僕はですね、やはりどうしてもその帰ってくる時間帯を考えると、うん、いわゆる夜遅い、まあ、深夜ですとか、
うん、
夜11時過ぎぐらいからやってるようなものにちょっと限られてきちゃうんですよね、うん、当然ながら私はこの中学時代から見ているタモリクラブ、まあ、僕はこれは空耳アワーが見たいがために、うん、見てるところもあるんですが、
そうですけどね、
はい、であとは11時半ぐらいからやってるようなプッスマですとかね、
うん、
あの辺をしか見えないんですよね、
うん、
はい、
まあ、私富山なんでね、プッスマあの時間帯がずれててね、深夜帯なんですよね、本当に1時とか、
ああ、なるほど、
その時間帯今やってるかどうかすらちょっと怪しいんですけど、
怪しい時間帯、う
ん、ちょっとね、見づらい時間帯なんですよね、うん、
そうそう、この辺をまあ見ているんですけれども、うん、まあ、7時8時ぐらいにやってるようなバラエティというのは見えないんですよね、
う
ん、
あ、そうですよね、
はい、マチコさんはちなみに何か、
だいたい家に帰るのが7時台8時台なんで、まあ、いわゆるゴールデンタイムのバラエティ番組とかはご飯食べながら見てたりはしますけどね、うん、は
い、めちゃイケとかですか。
めちゃイケ見る頻度は最近減りましたね。
ないんだ、
うん、むしろあのその前の時間帯の IQ サプリとか、
ああのもやっとボール、
うん、もやっとって方ですね、
はい、
うん、とかの方が見ますかね、
うん
うん、あとは何かな、まあ、平日だ と,、それこそ東京フレンドパークとか、
あー、うん、あのルームランナー走って答えられ
る、ね、12キロ以上でないと回答権がないってやつです、
ね、は
い、
あとトランポリンでジャンプしてくっつくやつですよね。
あ、それが最初のゲームですね、そんなとこですわ、
はい、
そんなとこですね。テレビ番組に関してはそれぐらいで、次映画なんですが、
はい、まあ、さっきも一本も見ていない映画ですね。
さっきもちらっと触れましたけど、
はい、
まあ、見てないということらしいので、はい、逆に見たい映画っていうと、
なるほど、ちょっとこれはあのドラマがあって、うん、そこから映画に進んだ、うん、あの踊る大捜査線的な感なんでしょうけども、
的な、はいはい、
アンフェアっていうドラマがあったんですね、うん、
篠原さんのやつです、
ね、そうです。 であとギバちゃんも出てたかな、ギバちゃん長期役か、僕もその断片でしか見てないんですよね、
うん、
はい、長役でギバちゃんが出ていたりだとかもしておったんですけども、
うん、
でアンフェアは、まあ、何やかんやでちょっと見てたんですよね、
うん、
で、まあ、映画化されているということで、うん、ちょっとこれは見たいなっていうのが一つと、
うん、
あとこれ漫画原作なんですけども、うん、私の大好きな大大大好きな手塚治虫大先生の、
うん、
これはあの手塚治虫先生の書いた作品の中でもかなり評価は高いにもかかわらず、ちょっとマニアックな部類に入るんですが、ドロロという作品があるんです。
トトロ？
ドロロです。
トトロ？
ドロロです。
トロロ？いやいやいやいやいやいや、であ
んなバスが走ったとかそういうなんかそれ楽しいような映画じゃない
の。ないですよね。い
や、これ話めちゃめちゃグロいんですよ、
は
あ、まあ、僕はあの漫画の方でしか読んでないので、
はあ、
あの百鬼丸っていう主人公がおるんです、
うん、
でそいつは生まれながらにして自分の体を持ってないんですよ、
うん、
自分の体のパーツを全て奪われた状態で川に捨てられるんです、
うん、
で捨てられたのをあのどっかの坊主が拾ってですね、
うん、
義足義手みたいな形を全部くっつけて、で、まあ、一応ちょっと子供を青年ちょい手前ぐらいまで育てるんです、
うんうん、
でそのパーツっていうのはその妖怪が持ってるんです、
うん、
でなぜドロロっていうのかと言いますと、
うん、
百鬼丸にお供がつくんですね、
うん、
そいつの名前がドロロなんですよ、
はあ、はい、お供の名前なんですか、
はい、でその自分の体のパーツを取り戻すべく、
うん、
その妖怪たちをこう倒していくという話なんです
ね。今の話の筋を聞いてると、
はい、
銀河鉄道999を逆にしたような話かなと。
うん、まあ、もしくはあの筋肉マンのミート君の話、
ああ、まあ、それもパッと思いついたには思いついたんですけど、
これは本当にであの漫画の方はですね、
はい、
あのシリキレトンボで終わっちゃってるんですね、急にバッサリと。
それは手塚さんが言っちゃったからっていうことではないらしいですね、さっき聞いたら、
実はですねその連載していた漫画雑誌が休刊、
うん、
まあ事実上の廃刊ですよね、
うん、
になってしまい、泣く泣くやむを得ず、
うん、
カットせざるを得なかったとい う, こう、まあ、悲劇の作品でもあるんですが、
うん、
だから逆に面白いんですよね、
うん、
この先どうなるんだ百鬼丸はと。
あ、 あれですね、ドラえもんの最終回的なノリですね。
ノリですね、うん、ドラえもんは一応45巻で終わってますからね。はい、だから別にその最終回とかそういうのではありませんからね。まあ、あの、藤子F 不二雄先生は、うん、まあ、その具合を悪くされてますので、これはまあ致し方がないところなんです
が、まあ、どうしてもドラえもん の、 その本っていうか単行本を見たいって方は、まあ、富山県にある高岡の図書館へ行ってもらえれば、全巻揃ってますから、
コンプリートしてますからね、
まあ、そっちでご覧くださいということで、
ある種貴重です、
うん、
はい。
それは日本で公開された方なんですが、アメリカの興行収入トップ20っていう表もありまして、
はい、
この中だとなんか気になる作品があるということで、
ラッシュアワー3ですね。
誰でしたっけ、あの人、
どっちの方ですか、
主人公の
外人の方ですよね、まあ、両方とも外人、まあ、ある種、まあ、アメリカ映画だから普通外人なんですけどねすみません、僕にはパッと出てきたのがジャン・クロード・バンダムで絶対違うんですけどね 100% 違うんですけど誰でしたっけ、ウィル・スミス、
エディ・マフィ、違うよな、
違うよな多分僕の中でこの黒人とかってそういうなんかすっごい、何ですかね、この振り分けでこうねなってるので、
ジャッキー・チェンでしたっけ、
ジャッキー・チェンですよね、もう一人が、
ですね、はい、じゃあ これ、
これ見たいですよ、僕ワンツーとも見てますから。
あ、そうですか、
見たいんですよね。
いや、個人的にはまあシリーズの途中だけ無理やり人んちで見させられたっていうつながりからダイハードが見たいかなっていう、
あ、ダイハード
まあベタで、
はい、
なところですけどね、
はい。
そしてですね、あとはまあ音楽とかの話になってくるんですが、一応シングルとアルバムがあるんですけど、どっちからいきましょうか。
じゃあアルバムから、
ね、アルバムからですか、はい。アルバムの方で特に気になったっていうか、なんか買ったものがいくつかあるということらしいんですけど、
でこの50ある中で買ったものがこんなに少ないというのは、こういかに普段聴く音楽、自分が聴く音楽が、こう浮世離れしているかということが、
いや50あっていつ使ってるっつっても、まあ単純に1枚、まあ計算のため2000円にしますけど、だとしても1万円ですからね。
うん、なるほど、要は人が聴かない音楽ばっかり聴いてるということもありますし、
逆にそういうのだと、まあ、借りれないので買わざるを得ないというのもありますけど、
ね、まあ、あのネットでもこうダウンロード購入ができない曲が多かったりしますから ね、
ね、
はい、というわけでですね、今年2007年ですか、
まあ、去年
ですか、まあ、去年ですね、2007年のって考えますとですね、まあ、一つはまあアブリル・ラヴィーンですね、
は
あ。でまあ、これはなぜ買ったかというと、うん、私はあのサマーソニックっていう、あの大阪 の、 あの舞島にあるところに、
コンサートつかライブです
ね、ライブ、大イベントですね、見に行ったので、まあ、そのアブリル・ラヴィーン見たさに行ってきたの で、 はい、でそれでアルバムを買ったというのと、
なるほど、
あとはあの、まあ、大流行りの徳永英明、ボーカリストシリーズ1、2、3、で実は僕初めて買った CD 徳永英明なんですよね。
あ、私もです、
はい。ちなみに何でした？
夢を信じて。
ドラゴンクエストの主題歌ですよね。そうそうそうそう、おお、近いですね、世代が、はい。僕初めて買ったのは徳永英明で、壊れかけのレディオ、
ね。ああ、そっちですか。そっちの CD はね、結局ね、去年だかに、あの90年代のなんかベスト版みたいなのに収まってるので、はいはいはい、ようやく入手しましたけど、はい、ラジオでは頻繁に聞いてました。
あれなんですよね。だからすごく思い出深いと言いますか。
あ、それで思い出しましたけど、はい、まあ、私が小学生から中学生になるぐらいに徳永英明さんが文化放送でレギュラーを持ってて、月金の帯で、
帯で、
30分番組、
はいはいはい、
30分の帯なんですけど、
結構きついですよね
持ってて、それはまあ毎日聞いてましたけどね、っていうのをちょっとふと思い出しました、
はい。
でシングルなんですが、印がついてるのがベスト3、あ、一番私がつけたんで、これですね、小袋、
はい、つぼみです、
つぼみ、はい、
これはですね、ドラマの主題歌だったのかなってこともじゃ知らないんですよ僕、なんかのタイアップ、
タイアップはついてましたね、
東京タワーのドラマ版じゃなかったかな、
ドラマ版だか映画版だか、は
い、あのモコミチが出てる方ですか
は連ドラの方です、
はい、の確か主題歌のはずだったんですよ、確かあの映画の方は福山雅治のはずですから、
そんなキャスティングでしたっけ、
福山雅治が主題歌でしたから、
あ、主題歌、
映画の方は、はい、まあ、そんなことも知らずに聞いたんですけど、まあ、純粋にこう歌詞がいいのと、曲がすごくいいのと、
まあ、PV を見ましたけどね、 あの影絵や
って、影であの、うん、うさぎとか、うん、鳥が出てくるやつですよね、
うんうん、
まあ、これぐらいですね。
うん、
でちなみに町子さんは、
まあ、
1位をチェックしましたが、ま
あ、無理やり買わされたといった方が正確な言い方でしょう。
はい、
千の風になって
流行りましたね、
これ
は何でブレイクしたんでしょうか。
有線でしょう。
有線か、
うん、
紅白歌合戦にも
ブレイクしたきっかけはそれですけど、まあ、ヒットはその有線でしばらく流れててっていう、うん、で紅白出たから思いっきり売れたみたいな。
なるほど。基本的にその平和を願うソングですよね。
なんだっけな、
この詩は確かあれなんですよね、あのアメリカかどっかにある詩で、うんうん、その亡くなった人のいわゆる何ですか、レクイエムとかその追悼式っていうんですか、うんうん、そこで読まれる詩なんですってね。
それを訳したものみたいですね。
はい、うん、でもともと別の人が歌ってるんですよね。
あ、そうです、
うん、でもこの、テノール歌手でしたっけ、
秋川さん
に歌ってほしいということで提供したのかな、う
ん、なんかとある番組で宝塚と一緒に歌ってるのを見ましたけどね。
歌劇団ですか、
うん、
歌劇団、
あれはむしろ宝塚の宣伝のために一緒に歌ってた感じが出てて微妙だったんですけど、
なんかちょっとなんか事情が見え隠れしますよね、
う
ん、
ただ宝塚がテレビに普通に地上波で無料放送で出てたっていう意味ではすごかったんですけど、
それ貴重ですね、うん、貴重です。資金が高いですからね、うん、そこも、はい、
そんなところですかね。あとねここら辺ですね。
そうですね、まあ、これは非常に個人的な話なんですが、
安室さんです、ね、
安室奈美恵です、
はい、これはまたなんで。
そう、僕はですね聴く音楽も今もジャズばっかりですし、もともとはロック聴いたり、
うん、
まあ、洋楽ばっかり聴いたりしたので、
はい、
どちらかというといわゆるヒップホップであるとか、
うん、
そういったのってもう苦手なんですよね、ラップであるとかってああいう音楽が、
うん、
だったんですけど、
はい、
たまたまこの安室奈美恵の CD を聴く機会があって、
うん、
これが良かったんですよね。
最近ヒップホップシフトしてる感じですからね。
してますね。もともとまあ、うん、ダンスもできますしね、
まあ、踊れるのはまあ当然として、
うん、歌って踊れる、
うん、
スーパースターですからね。
ああ最近踊れるアイドルっつったらパフュームっていう名前が出てくるんですけど、それはスルーしときますか。
3人組でしたっけ。
3人組です。広島の3人組です。
あの何でしたっけ、あのゴミ減らそうっていう CM に出てるあれですよね。
それです、
僕はそれぐらいしか知識がないので。
それぐらいでいいと思います、
はい、
それで十分だと思います、
はい、
その2008年来るであろうって言われてるのがカプセルですね、こちら金沢市出身の2人組ということでね。
来るんですかね。
いや来てるみたいです。
そうなんですか、
うん、
ちょっとカプセルはもう2年ぐらい前に、
うん、
石川県のテレビ番組のローカル放送の裏番組等で、
はい、
うん、ものすごく大プッシュして一回こけてるってイメージがあるんですね、石川県民には、
はあ、
なぜか、
は
あ、はい、まあ、ちょっと専門用語になりますが、ボコダっちゅうのをボーカルにかけて、はい、あいうえおの母音の音がロボット風の声になるっていう、
うん、
まあ、あの突き詰めた話をすると、
はい、
あの声の周波数のこの山と谷の間にですね、
うん、
同じようなものを2分の1にしたものをかけてっていう話になるのは長くなるのでやめるんですが、
ほうほうほうほう、
まあ、簡単に言うとロボットボイスになるんですよね、
うん、そうですね、
はい、
出てこない曲の間に探しとこう、はい、じゃあ曲へ行きたいんですが、
はいはい、さあというわけで、まあ、2008年ブレイクするであろうつながりですね、
はい、
紹介したいと思います、
はい、
でこの今から紹介するバンドなんですけれども、
はい、
まあ、私と関係がなくもないんですね、
は
あ、これはね、
うん、
はい、ここのギタリストがおりましてですね、
はい、
実は私ちょっとあのお友達になりまして、
うん、
はい、でぜひ曲をかけてほしい、
ほう、
かけてもいいかい、どうぞどうぞという、まあかいつまんだやり取りがありまして
かけてもいいかな、いいとも的な、
いいとも的なやり取りがありまして、
はあ、
ガンガンかけてくれよと、
うん、
であの実はライブも行ったんですね。
あ、そうです。
この前あのアズホールというそれなりに老舗ですかね、ライブハウスで、
まあ、
ライブがあったんですけれども、
まあここら辺の人でアズって言えば大体音楽好きな人は分かります、
ね、まあ、知らないやつはいませんね、
うん、
でまあちょっと拝見させていただきまして、
うん、
これがまあ良かったんですよね、
うん、
もう僕も初めて行ったライブなんで、
うん、
どうしていいのか分からずてなこともなくやっちゃいました。
アズって箱狭いのにどれぐらい入ってました？
ここはあのイベントの一環で、そのいわゆるその、うん、なんていうか対バン注意ましてですね。他のバンドで
他にもいたんですね。
いたんですけども、うん、まあ、結構入ってましたよ。どっかあの大阪とか東京からの追っかけも来てましたし、
うん、
はい。なんと言いますか、レゲエロックバンド。
レゲエロックですか。
うん、はい、かなりこう引っ張ってますけれども、
うん、
紹介したいと思います。
はい、
ロッカトレンチで、
はい、
ハイヤー。はい、というわけで聞いていただきましたロッカートレンチでハイヤー。 まあ、レゲエ調、
うん、
まあ、でもレゲエ一色ではありませんからね、
非常
に音楽性の高いグループということで、まあ、正直な話なんですけれども、
はい、
ちょっとあのユニコーンあたりを彷彿させるなと、あの小倉民夫が昔在籍していた伝説のバンドですけども、
まあ
はい、まあ、ちょっとこれは今年来るのではないかなと思って、ちょっとプッシュしてます、
うん、
はい、応援してます、
はい
はい、というわけで、今後ともロッカートレンチお願いします。
そうですか、
まあ、この番組でも、できる限り取り上げていきたいなと思っておりますので、うん、また今度は次の新しい曲といいますかね、うん、別の曲をお届けすることもあると思いますので、うん、よろしくお願いします、
うん、はい、じゃあ、いつもの告知ですね、
はい、この番組ではご意見ご感想苦情、いたずらメール、フィッシング詐欺
勘弁して、
とうとうお持ちしております。
ごめんそれ言われてさ、はい、個人的に私物のメアドにね1日20件ぐらいね迷惑メールが来るの、
はい、これは原因ですかね、
スパムが来るの、いやこれ関係ないから
以外で、
うん、
それじゃないものを募集しております、
うん、はい
はい、メールアドレスは bmen@pc-radio.org bmen@pc-radio.org bmen の綴りは bmen です
、はい、
ファックスでも受け付けております、
はい、
ファックス番号は020-4663-3747 020-4663-3747 番です、
はい、一部回線からはつながりません、あらかじめご了承ください、
あしからず、
はい、
B 面8分の6
さて、
はい、
この番組最後になりますが、
はい、
まあ、2007年の後半といいますか、
うん、
一部方面で、
はい、
ヒットをしてるのが、
はい、
この人たちの曲でもありますし、プロデュースしている、まあ、アーティストといいますかユニットといいますか、
はい、
グループといいますか、
はい、
でもありますが、
うん、
カプセル、
カプセル
ですね、
はい、
2人組なわけですけども、
はい、
要するにはハウスみたいですね、ジャンル的には
テクノ、
うん、
ハウス、
うん、
まあ、その僕のあんまり得意としないジャンルなので YMO ぐらいしか思い浮かばないんですが、まあ、
ピコピコ音っていうやつですわ、はい、うん、今収録している石川県金沢市出身ということですね、プロデューサーが中田康隆さんで、ボーカルが越島敏子さんというわけで、
はい、
資料によるとともに1980年生まれということらしいです、
です、
で、この、中田さんプロデュースのPerfumeっていう広島の3人組の曲も、ね、まあ、それなりにヒット、
テレビでバンバン流れてるんでしょうね、
まあ、それ
CM ですかね、これは、ね、
CM ですね、はい、AC と NHK の共同の、なんていうんだあれは、
分別しろよっていうあれですよね、
ま
あ、
CM ですわ、
はい、
うん、で3人が踊ってるやつですが、
うん、
なんか妙な踊りしてるなと思うんですが、実際にあの振りです、
振り付け、あのダンスですよね、
妙な振りなんですがリアルにあの振りがついてます、
はい、
うん、ただ踊りめちゃうまいんで、
なるほど、
すごいです、
あのマイケル・ジャクソンのゾンビが踊ってるスリラーみたいなもんですよね、ちょっと古いですね、
それはちょっと妙かな、
うんうん、例えが違いますが、うん、でもまあ本人たちは多分本気ですからね、
そうですね、
そこのやっぱこの心意気が変わねばなるまいと、
うん、気合入ってます
よ、入ってますよ、
うん、
はい、
まあそんなところですかね、カプセルはほっといても売れるでしょうある程度っていう
結構な ね、ベテラン、うん、結構作品出てるんですよね、
そうですね、アルバムも何枚か、まあ、10枚近く出てますし、
はい、
ま
あ、やっぱりこれはあの、うん、いわゆるクラブとか
最近の何枚かはそんな感じです
ね、うん、でかかるようなかけるような曲調なんですよね、
う
ん、きっと
それより前のもう 3,4 年前に出てたアルバムとかになると、はい、それこそガールズポップ的な要素も、
ちゃんとした歌ってる
ような
、
うん、あのいわゆるボコーダーもかかってないような、
はい、
ボーカルのやつも入ってますし、
はいはいはいはい、
まあ、今後の曲調がどうなるかちょっと分かんないですけどね、
まあ、合わせて目が離せない、
うん、そうですね、
うん、グループなわけですね、
うん、まあ、金沢から出てるということでちょっと
そうなんですよね、
一応取り上げ
てもうちょっと、うん、ガンガンこういわゆる、まあ、全国区といったらおかしいですけどね、
うん、
もうバリバリ売れてほしいものなんですけども、
うーん、まあ隣の県の人間としては微妙なところなんですよね、
やっぱでもそうなんでしょうねきっと、まあ、そんなもんやと思いますよ、はい、
というわけで、
はい、
そろそろお時間です、はい、っていうかむしろ押してますが、
はい、まあこれも祝20回ということで、
あ、そうですかね、
はい、きれいにまとまったところで、
何でしたっけ今回のテーマは、
30分で別れ 2007年この強気の、まあ、20回目ですよね。強気の
これで分かったんですか、2007年、
まあ、簡単にまとめれば、はい、ビリーさんが来日して、うん、まあ、エヴァンゲリオンが映画化されて、うん、でこれは大変なことになりましたよと、まあ、そういうことです。
で、熊谷と岐阜の方で最高気温の記録を更新したと。あ、それぐらいですかね、
うん、これは大変なことになりましたよ
まさにその通りですね。
というわけで、
はい、
相棒が締めた2007年ということで
そうだったの、
まあ、綺麗にまとまってないところで
今年の紅白どっち勝った、まだやってねえよと、そういうわけですね、
まあ、白ですよねきっといや分かりませんが
黒ですね、
まあ、一応
青かな、
まあ、白黒つかないということで
じゃあ緑にしておきましょう。
お相手は私長と
マチコでした。
どうもありがとうございました。この番組は M ステーションの制作でお送りしました。